この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにコリント第二の手紙5章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。ではコリント人への第二の手紙5章の10節だけ大鶴兄弟読んでください。
なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。
はい、マタイの福音書の28章19節にそれゆえあなた方は出て行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいとあります。これが昨年よりこの教会に与えられている神様の御言葉イエス様の命令です。挙礼しまい。イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れイエス様に従う決心をしている、ね、皆さんは全員イエス様の弟子です、ね、アーメンですか。はい、雨が小さいですね皆さんはイエス様の弟子ですよ。そして皆さんもまたイエス様の弟子を作らなければなりません。弟子を作ることは牧師だけの仕事ではありません。では弟子とは何でしょうか。イエス様の弟子とはどういう人のことを言うのでしょうか。まあ、昨年ベオン先生がキリストの弟子の姿勢という15項目を示してくださりそれを読みやすくしました。今日皆さんコピーとですねが手に渡っていると思います。そして先週より、毎週週報のですね週報にその1項目ずつを記していますが今週はナンバー2です。ではナンバー2を皆さんと一緒にですねこの部分をお読みいたしましょう。はい、私は毎日御言葉を読んで聖書の価値観を身につけ御言葉を生活の中で適用します。私の生き方によって周りの人の生活に良い影響を与えます。ここに聖書の価値観とあります。私は毎日御言葉を読んで聖書の価値観を身につけ聖書が教えるあなたの人生のまたこの世界に対する考え方です。これが聖書の価値観。キリストの弟子である兄弟姉妹たち皆さんはどのような考え方で、ね、あなたの人生を送るのでしょうか。実は聖書の価値観は私たちのこの世の価値観とは大きく異なっており中には全く正反対のものがあります。例えばこの世は、ね、与えるより受ける方が得だと考えますが聖書はあなたは受けるより与える方が幸いだと言っています。教えています。またこの世は早い者勝ち先着順に良いものを受けますが聖書は良いものは、ね、後から来ると言っています。またこの世は強い者が勝ちますが聖書は私たちが弱い時にこそ最も強いのだと教えています。ですから弱いことは誇るべきことなのです。まあ、他にもですね良いことは隠れてしなさいとこれ聖書の価値観です。この他にも聖書はこの世とは全く異なる価値観を私たちに教えていますが今日は聖書が教える価値観の中から4つのことをお話しします。どうぞ今年2016年この価値観を持って聖書の価値観を持って歩んでください。では第1番目、今読んだところです。第2コリント5章の実節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです同じような内容の御言葉がヘブル人への手紙9章27節、私だけお読み出しますがこう書いてあります。 そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと、このように記されています。聖書の価値観の第一、それはキリストの弟子の人生の考え方のスタートは天国であるということです。プロゴルファーのですね、中島クリスチャンの中島プロクリスチャンのプロゴルファー中島恒之さん、有名な方ですがご存知でしょう。奥様の律子先生はキリスト教会の牧師です。その中島恒之さんがこう言っています。プロとアマのゴルファーの最も大きな違いは、プロはグリーンのカップですね、穴があるんですがから考えるが、アマはティーグラウンド、最初に打つ場所ですね、から考える。アマチュアはティーショット、最初に打つショットのことをティーショットって言うんですが、できるだけ遠くへ飛ばそうと考え、その結果でその後2打目3打目をどうするか考えるが、プロは最初にカップの位置を見て、ボールをカップに入れるためにはどこにですね、乗せたらよいか、そのためにはティーショットや2打目をどこに打ったらいいか、でそれを考える。つまりプロというのはゴールから考え、アマチュアは今のスタートから考える。それが大きな違いだと言っておられます。私たちの人生も同じです。今は受験シーズン、若者たちは自分の人生を考えるときですね、どこの学校、高校、大学へ入り、どこに就職し、何歳ぐらいで結婚し、どこに家を建て、何人ぐらい子供を持って何歳まで働き、で老後はどうすると、今のこの時から自分の人生を考えます。しかしですね、キリストの弟子のは違います。私たちのゴールはもう天国と、もうゴールが決まっているわけです。天国では今読みましたように、各自善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為において報いを受けることになります。神様から私たち一人一人の人生の評価を受ける。故に神様から良い評価を受けるためにですね、どのような人生を歩んだらよいか、そしてそのためにね、今どのような学びや訓練をですね、受け、どのような準備をすればよいか、これが弟子の考え方、聖書の価値観です。もう一度言います。私たちのゴールは天国です。そこで神様からの評価を受けます。善であれ悪であれでね、報いを受けるのです。ですからどのような人生を歩めばよいか、そのためにはですね、今どのような学びや訓練や準備をしておけばよいか、これが弟子の考え方です。去年姉妹、皆さんの人生の最終ゴールはこのようなことではありません。どんな大きな仕事をしたかとか、富を築いたからではありません。天国へ行き、イエス様の前に立った時、イエス様の評価がどうはどうであるか、これが全てです。はい、ではマタイの福音書7章を開いてください。では踊る兄弟、7章の21から23まで読んでください。
私に向かって主よ主よという者が皆天国の御国に入るわけではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。
キリストの裁きの座、 天国での裁きの座に着いた時、多くの人がこう言うって書いてある。22節、主よ主よ、イエス様イエス様、私たちはあなたの名によって予言をしました、あなたの名によって悪霊を追い出しました、あなたの名によって奇跡をたくさん行いましたですね。このような仕事をしました、このような働きをしました、このような大きな仕事もしました、しかしながらそのような人に向かってイエス様は言われます。23節、私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども私から離れていけ、全然知らないとあなたをですねイエス様が求めておられる人、イエス様の称賛誉れを受ける人はどういう人でしょうか。そのことが21節に書いてあるのです。私イエス様に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではない、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。神様の御心を行う人が天国に入るのです。ですから天国のイエス様の評価は、御心に従ったか、御心を行うの、御心にかなう生活をしたかということです。旧約聖書においてヨブという人がいます。ヨブはこのように言っています。ヨブ記31章の13-14、私だけ読み出します。私のしもべやはしためが私と争った時、もし私が彼らの言い分をないがしろにしたことがあるなら、神が立たれる時私はどうすればよいか、神がお調べになる時何と答えたらいいか、神様の前に立った時何て返事したらいいんだろう、神様が調べる時何と答えたらよいのだろう。ヨブはいつも神様の前に立った時のことを考えていましたこの世のこと、この世で起こっている一切のことをご存知であり、正しく裁かれる方がおられる。私たち人間は全員神様の前でこの地上で成したことの申し開きをしなければなりませんね、そして裁きを受けなければならないのです。第一コリント4章の5節、このような御言葉があります。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。主は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する称賛が届くのです。私たちの言ったこと、行ったこと、そればかりな思ったことも神様は評価の対象にすると言っておられます。聖書の価値観の第一、私たちは全員ですね、全てをご存知で正しく裁かれる、ね、神様の前に立たなければならないということ。ですから天国をゴールとして今の人生をどのように歩むかを考えなさい。これが聖書の価値観です。では聖書の価値観の第2に移ります。マタイの福音書の25章に移ってください。大鶴兄弟、20-21を読んでください。
すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。
全く同じ御言葉が22-23にも記されています。ルカの福音書には同じようなミナの例えがありますが、キリストの弟子の価値観の第二、それは天国での報い、つまり永遠の報いを求めなさいということです。まあ、私がイエス様を信じて間もない頃ですね、 久留米にリチャーズ先生というアメリカから来られた女性の宣教師がおられました。天草にも一時おられたようですが、独身で年配の女性でした。おばあちゃん一人ぼっちという証しの本を出しておられましたが、そのリチャーズ先生はよく言っておられました。私の天国、ふるさとは天国です。天国でイエス様から受ける報い、これが私のすべてですと、まあ、アメリカから単身で日本に来られ、日本の魂のためにですね働いて、また祈っておられました。去年姉妹、仕事であれ学びであれスポーツであれ、この世で努力すればこの世で報いを受けます。立派な業績や結果を残せば人の称賛や名誉を受け、大きな富を築くかもしれません。しかしこの世で受けたものは、ね、全てこの世で終わり、天国に持っていくことはできません。それらはやがて神様の火のテストを受けたとき燃え尽きてしまう木や草や藁に過ぎません。そのことは第一コリント3章に記されていますでは何が永遠に残るのでしょうか。天国の報いを受けるためにどうすればよいのでしょうか。第一コリント13章の13節には、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です、その中で一番優れているものは愛ですとあります。この神の御言葉の約束を信じて、イエス様に希望を持って、神様の二つの戒め、心を尽くし思いを尽くし力を尽くし精神を尽くして、あなたの神イエス・キリストを信じなさい、愛しなさい、また自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。去年姉妹、皆さんがイエス様と人を愛して行った行為は全て天国の報いとして残り、あなたはイエス様から報いをですね与えられます。マタイの福音書10章の42節にはこのような御言葉もあります。私の弟子だというので、ね、皆さんに対してです、この小さい者たちの一人に水いっぱいでも飲ませるなら、まことにあなた方に告げます、その人は決して報いに漏れることはありません。イエス様の弟子に水いっぱい飲ませる人はその報いにですね漏れないと書いてあります皆さんが神様の前に捧げている尊い捧げ物も、ね、神様は天国であなたに報いてくださいます。同じマタイの福音書25章の大鶴兄弟31節読んでください。
人の子がその栄光を帯びてすべての御使いたちを伴って来るとき、人の子はその栄光の位に着きます。
はい、飛んで
34。そうして王はその右にいる者たちに言います、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を次なさい。
ここは天国でキリストの弟子たちが報いを受ける場面です。24節、さあ私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。34節でした。はい、大鶴兄弟35、36読んでください。
あなた方は私が空腹であった時私に食べるものを与え、私が乾いていた時私に飲ませ、私が旅人であった時私に宿を貸し、私が裸の時私に着るものを与え、私が病気をした時私を見舞い、私が牢にいた時私を訪ねてくれたからです。
兄弟姉妹、何度も言いますけども、愛は愛するという動詞です。愛という何かものがあるわけではありません。愛というのはですね、行いをもってしか証明できないのです。 表すことができません。愛は必ず行いを伴い、愛のないですね、愛の行いは必ず犠牲を伴います。犠牲のない愛はありません。35節、あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え。皆さんはお腹の空いている人に食べさせていますか？私が乾いてあったとき私に飲ませ、私が旅人であったとき宿を貸し、裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき見舞い、牢にいたとき私を訪ねてくれたからです。皆さんはマザーテレサのことをよく知っています。彼女が亡くなったとき持っていたのは一着のサリーとサンダルとメガネと聖書だけでした。しかしその生涯を通してキリストを愛し、貧しい人、孤児たち、死に行く人たちを愛して仕えました。大鶴兄弟、40節を読んでください。
すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。
私の兄弟たち、最も小さい者たち、この世で見捨てられているようなですね、この世で本当に認められないような人たち、そのような人たちにしたのは、すなわちイエス様にしたのです。マザーテレサを支えた御言葉がこの御言葉です。最も小さいものに私は仕えていく、それはすなわちイエス様にしたことだとイエス様はですね語っておられます。この地上で稼いだ富は死ぬとき天国へ持っていくことはできませんが、生きている間天国にですね、前もって送っておくことはできます。マタイの25章の21節、その主人は彼に言った、よくやった良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ。この聖書の価値観の2番目はですね、この地上の報いよりも天国の永遠の報いを求めなさい、そのためにあなたは人生を使いなさいということです。では聖書の価値観の3番目に行きます。第2コリント4章を開いてください。大鶴兄弟、16から18までを読んでください。
ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
はい、聖書の価値観の3番目、それは人生の終わりになればなるほどあなたは輝きを増すということです。先週で終わりましたけども、木曜日の祈り会で旧約聖書の呼ぶ記を学びました。呼ぶは壮年時代、誠に正しく神を恐れる人物で、神様から大きな祝福を受けていましたが、その呼ぶがもう大変な試練に遭います。呼ぶの3人の友人と若いエリフとの会話の後、神様ご自身が呼ぶに語られた後、呼ぶはこう言います。私はあなたの噂、神様の噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。神様の前に、ね、神様の方が正しいことを認め、ひれ伏しました。そして最後に、 あなたのことを耳で聞いていましたが、今目で見ます。つまり、今まで耳で聞いていた神様を試練の後、目で見るようになりました。つまり、より神様を知ったということです。兄弟姉妹、若い時は活力も夢も将来もありますけども、同時にいろいろな欲望も迷いもあります。私自身のことを考えても、22歳の時イエス様を信じ、大学を卒業し、建築事務所に入り、妻と結婚し、また会社の社長となり、4人の子供を設け、牧師となりましたけども、試練も受け、多くの迷いと失敗も繰り返しました。しかしそれらを経て、今67歳ですけども、信仰も生活も落ち着き、神様との関係もより深く親しくなっていきました。この御言葉にあるように、外なる人、外見や体力、また視力は衰えても、内なる人、イエス・キリスト様との関係は日々新たにされ、深められていっています。そして17節、第2コリント4章17節、さまざまな試練や苦しみを通して、破壊通して、計り知れない思い、永遠の栄光をもたらします。つまり、目に見える一時的なものよりも、見えないものに価値を置くようになります。伝道者の書の12章1節にこのような御言葉があります。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。今お年寄りのですね、一日にテレビを見る時間は13時間ぐらい見てるそうです。ですね。何の楽しみもないという日が来ない前に。ですね。はい。この教会にも年配の方が多くいらっしゃいますが、兄弟姉妹たち、イエス・キリストにつながっているならば、あなたは日々新たにされ、年とともに内なる人は輝きを増し、人生終わりに近づくほどキリストの人格に、ね、似ていくということなのです。内なる人はますます新たにされ、キリストの似姿にあなたは変えられていきます。つまり年を取っても、いや年を取れば取るほど希望があるということです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。第二コリント5章17節。皆さんにとって毎日が新しい日、いつも今日がスタートなんです。イエス様を信じている人は今日がまた新たなスタートです。毎日がスタートです。聖書の価値観の3番目、あなたは毎日生まれ変わり、日々新たにされているということです。ですね。どうぞ年を重ねるごとにキリストの似姿に変えられ、ね、本当に内なる人が輝く、ね、人生をどうぞ送ってください。では聖書の歌詞からのですね、4番目に行きます。創世記の22章を開いてください。じゃあ踊り兄弟13、14読んでください。
アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。
聖書の価値観の4番目、それは主の山、神様の倉庫のことです。神様の蔵です。ですね。あなたのために全てが備えてあるということです。今年はですね、経済のことを関心がある人、東証、東京証券取引所の株が 6日連続してどんどんどんどんと下がりました。1回上がりましたけど、また2日続けてポンポンと下がりましたですね。今年の景気のですね、不安材料になっています。多くの経済評論家と言われる人が今年の景気はこうなるああなるとコメントしていますけれども、兄弟姉妹、神の国の経済はこの世の経済とは関係がありません。この世の経済が不景気であろうと景気が良かろうと、神の国の経済は関係がありません。神の国の経済っていつも同じなんです。それはピリピ人への手紙の4章の19節です。どうぞ開いてください。ピリピ書4章の19節、聖書朗読者の方が読んだ後、その後皆さんと一緒にこの箇所を、ね、声を出してお読みいたしましょう。では踊り教です。一番下に赤で書いてたでしょうか。はい、ピリピ人への手紙4章の19節です。
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
聖書を開いている方、一緒にこの箇所を読み出します。はい、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神様の経済はこの世の経済とは関係なくですね、あなたの必要はすべて満たしますというのが神様の経済です。私たちの信じる天地創造の神様は死人をよみがえらせ、無から有を起こされるお方、わずか5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人、女子供も入れればその3倍4倍の人を満腹にさせ、なお余りを残されるお方です。兄弟姉妹、この1年、皆さんの必要はすべてですね、神様が満たしてくださいます。しかしそれには条件があります。聖書に書いてある条件です。イエス様を生活の中心、生活の中で第一、最優先にしなさい。マタイ6章の33節、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。イエス様を人生の最優先にすることです。2つ目、神様のものは神様にきちんとお返しをしましょう。マラキ3章14節、神様が天の窓を開いてあふれるばかりの祝福を注いでくださるとあります。このことは今まで説教の中でもう何度も語ったことですがですね、まあ、なかなかでもこれを信じることができない人が多いのですね。皆さん一人一人が生まれるときにですね、神様は皆さんの人生に必要なものはもう全部ですね、神様のところは準備ができています。あなたが一生涯食べるもの、着るものですね、働く場所、結婚する相手、住む家、全部神様のところではもうあなたが生まれる前にもう準備が終わっています。神様の準備なくてこの地上に生まれてくる人は一人もいません。御業は創世の初めからもう終わっているのですと聖書に書いてあります。あとは兄弟姉妹が神様を信頼して毎朝天のお父様、私と私の家族のために神様が準備していたものをですね、くださったものを今日一日くださいと毎日もらえばいいわけです。 あなたのための備えはもう全部終わっています。だから何を食べるか何を着るかなどとしてね、思い煩うのはやめなさいと聖書は言うのです。それは不信仰です皆さんの一生分はですね、もう神様の天の蔵にはもう準備されています。私たちの神様にはいくつかお名前があります。その名前の一つがアドナイ・イルエという名前です。アドナイというのはご主人という意味です。私たちの主はイルエ、備えをしてくださる神様。神様は私たちの救いのためにイエス・キリスト様を準備してくださいました。神様は兄弟姉妹が天国へ行くために天国の住まいをですね、今準備しておられます。神様は皆さんの人生の全ての必要はもう準備が終わっています。だからそれをいただけばよいのです。神様くださいというのですですね。神様あなたが準備してくださったものを与えてくださいと言ってもらってください。神様は最善最も良いものをですね、あなたのために準備してくださっています。マタイの6章の31から32、私だけお読みいたします。そういうわけだから、何を食べるか何を飲むか何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは異邦人が切に求めているなのです、神様は知らない人が求める。しかしあなた方の天の父はそれが皆あなた方に必要であることは知っておられますと書いてあるんです。神様は私たちのお父さんです。親が子供のためにですね、全ての準備をするように、神様は私たちの人生の全てを準備しておられます。聖書の価値観の第4、生活の全ての備えは神様がなしてですね、与えてくださっているということです。今日は聖書の価値観というタイトルで4つのことをお話ししましたが、この他にも聖書にはもう様々な価値観をですね、私たちに教えており、その価値観はこの世の基準とは大きく違います。クレシマイ、この聖書の価値観はとても大切です。なら私たち人間は自分の考えによってしか歩まないからです。自分の考えもしない行動は取りません。私たちが考えたことしか私たちは行動しないんです。だからどう考えるかというのはとても大切なことなのです。あなたはあなたの価値観で人生を歩んでいるのです。ですから聖書の価値観を持てば、聖書の価値観であなたは歩みます。だから聖書の価値観を身につけるためには、この聖書を繰り返し繰り返し繰り返し何度も何度も読まなければなりません。価値観は身につきません。私は聖書を読むときにこういう作業をしました。私の考えが頭の中にあります。これの考えです。聖書の考えが言っていることがありますですね。違います。だから私は聖書の価値観を入れるたんびに、私の考えを一つ一つ捨てていきました。あ、こっちを取ろう、自分の考えは捨てよう、入れ替え作業をずっとずっと何年もしてきました。聖書を入れて自分の考えを捨てていくんです。なぜなら自分の考えが残っていたら、この考えで私の人生を歩んでしまうからです。だから聖書の価値観と私は入れ替え作業をしたんです。何回も何回も聖書を読んで、そして今は聖書の価値観で生きていくことができるようになりました。人間というのは自分の考えで生きていくんですですね。そうですね、はい。そしてあなたの考えと聖書の価値観は違うんです。だから聖書の価値観になるためには、あなたはそちらをですね、身につけなければいけません、得なければなりません。そういうことです。どうぞこのような価値観にですね、流されたり支配されたりしないで、正しく聖書の価値観を身につけ、ああ聖書の御言葉はまさしく真理であった、真実であったと、この一年を通してですね、神を褒めたたえる兄弟姉妹になるようにですね、イエスの御名によって祝福します。キリストの弟子の姿勢をですね、 2番目は毎日御言葉を読んで聖書の価値観を身につけ、御言葉を生活の中で適用します。聖書の価値観で歩みます。私の生き方によって周りの人に良い影響を与えます。あの人の生き方は他の人と違う、良い影響を与えるようにします。これが弟子の姿勢です。聖書の価値観は他にたくさんありますけどもですね、まあ、説教の中で話していきますが、この聖書の価値観を見つける兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。